2010年春のセミナー CD21 題目ヨシュアの経験を我々の経験に、話ハルメイヤー。
いらっしゃいますお父様、私たちのすべてをご存知であるあなたは、そして世界のすべての出来事もあなたは見張っておられます。どんなに悪魔が自分の天を国を王国を建てようとしても、どんな策略を講じても、神様の全能の知恵にはかないません。万物を作り、またこよなく愛したも、あなたが私たちを最後まで導くと約束してくださいましたゆえに、つまずき倒れてもどうぞあなたを見上げて、目をあなたに留めている限り私たちを見捨てないでください。またこれからの時間、聖霊のご臨在のうちに、祝福してくださいますように、イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
I want to say that I have really, really enjoyed my visit to Okinawa.
もう今になって言えることですけども、本当に沖縄の、訪問ですね、楽しむことができました。
It's hot.
暑いですけれども。
And it's humid.
暑くてジメジメしてますけれども。
But you have loved me and I have loved you.
皆さん私を愛してくださって、私も皆さんを、愛しています。
And I hope you will invite me back someday.
また呼んでほしいなと思いました。思っています。
Now, tonight, this meeting concludes our time as a, together in a seminar.
この時間でセミナーの最後の時間となりますけれども。
And God has blessed us, hasn't he?
これまで神様は本当に私たちを祝福して、豊かに祝福してくださいました。
And I'm very thankful that we were able to explore the things in the Bible that we have explored.
聖書のあちらこちらをですね、共に探求できたこと、喜んでおります。
But I thought about what to say at the last meeting.
そして一番最後の集会で何を言おうかと考えたわけですね。
And what I would, what God impressed me to share is something that I believe you will find very practical.
皆さんにとってですね、非常に実用的なことをお話ししようと考えています。
And I would like to do a short study on the life of Joshua.
短い研究になりますけれども、ヨシュアの生涯について学んでいきたいと思っております。
I want you to think about Joshua as a young man in Egypt.
エジプトにいた時ですね、イスラエルがまだ、青年だったんですけれども、そのことを考えてみてください。
Under slavery.
ただしまだ奴隷でした。
No doubt he heard the stories of the great patriarchs of Israel.
彼はですね、彼もまた奴隷としてですけ苦しみながら、イスラエルがやがて故郷に戻っていくことを夢見ていました。
How God spoke directly to Abraham, Isaac, and Jacob face to face.
神様がですね、アブラハム、イサク、ヤコブとですね、顔と顔と合わせてそのことについて語られたわけです。
No doubt he was thrilled with God's dealings as he heard about God's dealings with these great men.
これらの偉大な祖先とですね、神様がいかに扱ったことを聞いて、彼の心はですね、本当にスリルを覚えました。
When he became a young man, he no doubt felt the burden of slavery himself.
そしてこの青年期になった時ですね、自分が奴隷であるということ、そのことについて深く考えたわけです。
Certainly God would deliver them someday.
確かに神様はいつの日か我々を救出してくださるに違いないと思いました。
But when would it be and how?
それがいつのことなのだろう、そしてどのようにして神様は我々を救出なさるのだろうと考えたはずです。
When Joshua felt the taskmaster's whip,
この奴隷をですね扱っているエジプト人に鞭打たれた時に、
He prayed that God would deliver his people soon from this injustice.
もう早く神様がこのような不当な状態から私たちを救ってくださるようにと祈ったと思います。
Perhaps like all Israelites, he heard that one of their own had been adopted by the princess.
他の人イスラエル人もそうだったと思うんですけれども、彼もですね、自分たちの民族の中から一人の人物が、エジプトの王宮にですね養子として、もらわれたという話を聞いたと思います。
Maybe God would use this Moses to deliver them from the palace.
そのモーセという人物を用いて神様は、この王族という立場からですね、それを利用して我々を救い出すのだろうか。
Then he heard that Moses killed one of those taskmasters and was under a death sentence in Egypt and had fled.
それからこの奴隷をですね、いじめているエジプト人をモーセが殺して、そしてモーセに死刑宣告が下されたということを彼は聞きました。そしてモーセがエジプトから国外に、逃亡したという話も聞きました。
So the grinding burden of slavery had gone on and on day after blistering hot day.
それ以後もこのもう暑いエジプトでですね、毎日毎日来る日も来る日もこの奴隷という苦しい状態をに甘んじていたわけですね。
Month after lengthy month.
何ヶ月も何ヶ月もそういう苦しい状態続いたわけです。
And then year after endless year.
気の遠くなるようなですね、年月が過ぎていったわけです。
Then suddenly Moses was back.
それから長い年月の後、突如としてモーセが戻ってまいりました。
He spoke with the elders of Israel and told them the time had come for deliverance.
そしてイスラエルの長老たちとですね、話をし、救出の時がやってきたと言ったわけです。
Joshua must have been thrilled with hope.
再びヨシュアの心にですね、希望が蘇ってきたと思います。
And he heard that God had spoken to Moses face to face through a burning bush.
燃える芝の場所でですね、神様がモーセと顔と顔と合わせて話したという話も聞きました。
He watched with intense interest as the stories of Moses' dealings with Pharaoh filtered back home to the homes of Israel.
そしてモーセがですね、エジプトの王宮へ行って、パロとのやり取りをしたこの話を聞いてですね、イスラエルに帰る日も近いんじゃないかと思ったわけです。
And he was amazed at how God miraculously paved the way for Israel to be released from bondage.
そしてこの奴隷の身分からですね、奇跡的に神様が救出なさった時に、本当にヨシュアの心はですね、驚きに満たされたわけです。
As Israel slowly rumbled out of Egypt,
いよいよ脱出の時になって、ゆっくりとですね、大勢のイスラエル人がエジプトを出ていきました。
Joshua longed to understand the power of Moses, the secret of Moses' power.
ヨシュアはこのモーセのですね、力の秘密を自分も知りたいと、願いました。
He wanted to be near Moses.
彼はモーセのそば近くにいたいと願ったわけです。
Maybe even talk with him.
モーセと話をしたいなと思ったと思います。
Perhaps when he got the chance, he walked close to Moses.
機会を伺って、そしてモーセのところに近づいていったと思います。
And he watched him.
モーセを観察しました。
And he listened to what Moses said to the elders of Israel as they planned their journey.
そしてこの 旅のですね、計画を立てる話をモーセがイスラエルの長老たちとしているのを彼は注意深く聞いていました。
No doubt this eager young man was nearby when over against the Red Sea, Israel was pinned in by the Egyptians.
そしてこの熱心な青年がですね、その民とともに、航海のところにやってきたとき、後ろから後方からですね、エジプト軍が追ってきたわけです。
His eyes must have watched Moses intently as the cry of fear arose among the people.
民のうちに恐怖のですね、叫び声が上がったとき、彼はさらに集中してですね、モーセがどうするか見ていたと思います。
He watched as the pillar of fire went back and came down and brought darkness upon the Egyptians.
火の柱がですね、飛んでいってエジプト軍の前方に立ちはだかる様子を彼は見ました。
And as Moses stretched his rod over the sea,
そしてモーセが自分の杖をですね、海に向けると、
and the dry ground appeared.
乾いた地が現れました。
Joshua longed to know the secret of Moses' power.
モーセの力の秘訣を自分も知りたいとヨシアは思いました。
As he watched Moses deal with murmuring, complaining people,
ことあるごとにですね、不平不満をこぼすこの民のですね、この言葉に耳を傾けるモーセ、そして彼らを扱うモーセを彼は観察していました。その度に、困難に出くわす度に神様がですね、奇跡的に彼らの必要を満たされるのを彼らは目撃しました。
It became obvious to Joshua that it was God that was leading Israel, not Moses.
そして間もなくヨシュアが気づいたのは、彼らを自分たちをエジプトから導き出したのはモーセではなくて神様であったということでした。
Moses was just his instrument.
モーセは神様のお持ちになる、道具に過ぎないということが分かりました。
One day, Joshua was close enough to Moses, and with a few spare minutes, he asked Moses some questions.
ある日、ヨシュアはですね、モーセに、接近する機会があって、そして時間もあったので、モーセにある質問を投げかけました。
No doubt his questions were about God.
これは疑いなく神に関する質問だったはずです。
And perhaps Moses sensed that here was a young man that God might be able to use one day.
その時モーセは、この青年を神様はいつの日か、特別にお持ちになる。かもしれないと考えたでしょう。
We don't know exactly how Joshua and Moses got acquainted.
モーセとヨシュアがどのようにですね、親しい仲になっていったかっていうのは正確にはわからないんですけれども。
But they became friends as Joshua pressed in on Moses to learn his secret of power.
しかしヨシュアが、熱心にモーセに接近してですね、そして彼の力の秘訣を知ろうと、願ってそのような態度を示したときに彼らはやがて友達にな友人関係になっていきました。
Moses had a secret life with God.
モーセはですね、神との、秘密の、生活をしている部分があったんです。
And Joshua wanted that secret life too.
ヨシュアもそのような秘密のですね、生活を神様と共に歩むという歩みをしたいと思いました。
He longed to be able to talk to God like Moses talked to God.
自分もモーセのように神と顔と顔と合わせて話ができるような人間になりたいと心から願ったわけです。
My friends, if you want to succeed in your spiritual walk,
皆さん、この霊的神との歩みにおいてですね、それ、成功したいと思われるならば、
you have to have the same desire to walk with God.
神様と本当に密に歩みたいというヨシュアのようなですね、願いを抱く必要があります。
You must also have a secret life with God too.
そして、神とのですね、秘密の交わりの生活をですね、する必要があります。
It's sacred time.
これは神聖な時間であります。
And it's yours and yours alone.
自分だけのですね、神との時間であります。
You can't share it with anybody else.
その時間は他の人とですね、分かち合うことはできません。
It must be earnest and it must be passionate.
熱心に切実にですね、神様との交わりを求める時間、交わる時間です。
And it must be honest to the very depths of your heart.
心の底からですね、本当にそのことを願わなくてはいけません。
People may know that you have a secret life with God.
そうするときに、あ、彼は分からないところで神様としっかり交わってるなということに気づかれるかもしれませんけれども。
But they cannot know its inner core of discussion and passion.
しかし、それがですね、心の底からの願いによるものだということ、熱心な態度からそれがそこに至ったということですね。人々はそこまでは分かりません。神とのですね、そのような秘密の時間を、持つようにしてください。これがモーセのですね、成功の秘訣でありました。
It became the secret of success with Joshua.
またこれがやがてヨシュアの成功の秘訣ともなりました。
And it is the secret of success with every hero of faith through every age, right down to our own.
そして各時代を通じてですね、信仰の英雄となったすべての人たちの成功の秘訣でありました。
One day Moses asked Joshua if he would become his minister.
ある日、モーセがヨシュアにですね、自分のまあ、側近というか大臣というかですね、大事な役職、自分と共に大事な役職についてくれないかと頼みました。
In other words, his servant.
あるいは彼のですね、モーセのしもべになってくれないかと願ったわけです。
This is not a slave.
奴隷ではありませんよ。
But a servant, someone who is there to help and bless.
そばでですね、モーセのそばで彼に仕える人になってくれないだろうかと願ったわけです。
Joshua was no doubt thrilled.
ヨシュアはそのことをですね、嬉しく、心から嬉しく思いました。
Now he could be with Moses every day.
そうなったら、モーセともう毎日毎日会える。
He could be close to the action.
そしてモーセの活動をですね、そば近くで見ることができる。
But his real hope was that he could learn how to have a walk and talk with God.
彼のしかし本当の心からの願いはですね、モーセを通して自分が神と密接に交わるようになるということでした。
His tasks perhaps were humble at first.
最初モーセに仕えるようになった時、彼の仕事はですね、本当にまあ、なんて言いますか、低いものだったかもしれません。
Perhaps he carried the water for Moses.
モーセのために水を持ってくるとか、そういう役目だったかもしれません。
To wash his feet or take a drink.
あるいはモーセの足を洗う役割だったかもしれません。
Perhaps he brought Moses his food and his clothing.
モーセにですね、食事を運ぶ、あるいは着替えを運ぶ役割だったかもしれません。
And perhaps he cleaned up after Moses too.
このモーセの身の回りのですね、世話して、その掃除をしたりする役割だったかもしれません。
We don't really know exactly.
正確には分かりませんけれども。
But they quickly became friends.
みるみるうちに彼らは親密な、密接な仲になっていきました。
Moses realized that Joshua had talent, leadership talent.
そしてモーセはヨシュアがですね、まあリーダーになる、指導者になる、この才能があるということに気づいたわけです。
Joshua was learning fast.
そしてヨシュアは、どんどんどんどんですね、大事なことを学んでいきました。
And he was deeply impressed with God's ways.
そして学んでいくうちにですね、神様の方法に深い感銘を覚えました。
He could see that they were different from man's ways.
人間の方法とは違う方法を神様は用いるのだということを彼は見ることができたわけです。
He wanted more of it.
もっとそれを学びたいと彼は願いました。
Moses wherever he went.
もう、モーセがどこへ行くにも彼の後ろからですね、ついて回るような、状態になりました。
He thought maybe he could learn the secret of getting close to God.
神様に 近づくにはどうしたらいいか、その秘訣を知りたいと願ったわけです。
Moses and Joshua talked a lot.
モーセとヨシュアは頻繁にですね、互いに話し合いました。ヨシュアは、早いうちにですね、いろんなものを吸収して学んでいきました。
One day, Moses decided to try Joshua's leadership skills.
そして、ある日、モーセはですね、ヨシュアにこの指導者となるためのこの秘訣をですね、コツを教えたと思います。
They had to fight Amalek.
また、アマレク人と戦争しなければいけなかったわけですけれども。
And so Moses organized Joshua to go and find men of war.
ヨシュアに命じて、この戦いにですね、向いている人たちを集めるようにと言いました。
Moses went up on the hill.
モーセは丘の上に登りまして、
And he raised his hands.
モーセはその自分の両手を上げて、
And whenever his hands were up, Joshua was making progress against Amalek.
アマレク人と戦っているとき、モーセはずっと手を上げていたんですけれども、手を上げている間は、イスラエル側が優勢だったわけですね。
When Moses' hands fell down,
モーセの手が下がってくると、
then Amalek prevailed against Joshua.
アマレク人とヨシュアのこの軍隊のですね、戦いはアマレク人が優勢になっていきました。
So Aaron and Hur held up Moses' hands as he sat on the stone.
アロンともう一人の人がですね、モーセを座らせて、そして石の上にですね、その手を置かせました。
And Joshua won the battle against Amalek.
そしてヨシュアがですね、の率いる軍隊がアマレク人に勝利したわけです。
Joshua gained Moses' loyalty and respect.
ヨシュアは、モーセのですね、まあ、尊敬を得るまでになりました。
And he was awed by what God did at Mount Sinai.
そして、このモーセと一緒にシナイ山に登っていった時ですね、本当に荘厳な気持ちになりました。
As God gave the Ten Commandments.
特にこの神様がですね、モーセに、十戒を手渡された時、
Something was about to happen that was going to change Joshua's life.
そしてヨシュアのですね、人生を劇的にですね、変えてしまうような出来事が起ころうとしていました。
Turn in your Bibles to Exodus 24.
出エジプト記24章をお開きください。
I want to show you a verse that has a couple of words that mean a lot.
いくつかですね、聖句をここから紹介したいんですけれども、本当にたくさんの意味がそこに含まれています。
All right, and who would like to volunteer?
One last 今回、最後ですよ。どなたが読んでくださいますか？
Read verse 20,
出エジプト記24章の12節を読んでいただけますでしょうか？
時に主はモーセに言われた。山に登り、私のところに来て、そこにいなさい。彼らを教えるために私が律法と戒めとを書き記した石の板をあなたに授けるであろう。
Notice that the Lord called Moses up to the mount and he said, be there.
神様はモーセにですね、山に登って、そこにいなさいと言われました。
He did not give Moses in, something to do. He just said, be there.
山に登って何かしなさいとは言われませんでした。ただそこにいなさいと言われたんですね。
Things,
何かを与えるけれども、そのためにはそこにいなきゃいけないよと言われたわけです。
Friends, if you want to do something important for God, you have to be there too.
皆さんも神様のためにですね、何か大事なことを、するためにはですね、その場所に皆さんもいなくてはなりません。
You have to internally prepare yourself spiritually to be there in heart and mind.
まず心において精神的にですね、備えるためにその心でですね、そこにいなきゃいけないんです。心において。
Moses held the Ten Commandments. You also must hold the Ten Commandments.
モーセは十戒の板を掲げましたけども、皆さんも心の中でですね、その十戒を掲げなくてはいけません。
Moses held the Ten Commandments in tables of stone. You must hold the Ten Commandments in the fleshly tables of your heart.
皆さんのモーセが実家の板を掲げたように、皆さんもこの肉の心の中でですね、その神の戒め実戒を掲げなくてはいけないわけです。
Moses and Joshua had to hike up the mountain.
モーセとヨシュアは共に山に登りました。
They weren't carried there by some chariot.
その山に登るためにですね、何らかのこの馬車かなんかが用意されていたわけではありませんでした。
They left others in charge in Israel, and then they climbed the mountain. Some days.
別の人たちにイスラエルのですね、責任を委ねて、そして二人でですね、山へ登っていったわけです。
They had to go up to the top where the pillar of cloud and fire was.
そこに雲の柱、火の柱がですね、ある山のですね、頂きまで行ったわけです。
Some places were steep and hard to climb.
ある場所は非常に険しくてですね、登りにくかったと思います。
Some places were narrow and they had to hang on.
ある場所は狭くてですね、しっかりと岩に捕まりながらしか登れなかったはずです。
Some places were not so steep. They were level or would go down a little.
ある場所はそれほど険しくなかったでしょう。
The higher they went, the more fresh the air.
上へ登れば登るほど空気はですね、もっと澄んだものになりました。
And the more clearly they could think.
そしてもっとですね、鮮明に彼らは考えることができました。
And when they came around a corner, they could look out and see something they have never seen before.
そしてもう頂のすぐそばまで来た時にですね、ちょっと角を曲がったら、今まで見たことのない光景に出くわしました。
It was exhilarating.
非常にワクワクするような光景でした。
They could see so much from up there, high on the mountain.
この山の上からですね、たくさんのものを見ることができました。
Yet their attention was fixed on the cloud.
ただし彼らの注意はですね、その雲に向けられていたんです。
They were focused on getting to the cloud.
その光景よりもですね、景色よりも雲に彼らは注意を向けていました。
They wanted to get close to God.
神様のそば近くにいたいと願っていたわけです。
What a tremendous lesson, my friends.
これは私たちにとって素晴らしい教訓であります。
If you want to get close to God, you have to climb the mountain too.
神様に近づきたいと思われるならば、皆さんも山を登らなくてはいけません。
You have to exert yourself.
しっかり自分の足でですね、しっかりと登らなくてはいけないわけです。
That means that you have to exercise yourself in the Word of God.
つまり神の言葉においてですね、この運動する実践をしなくてはいけないわけです。
Like you are climbing a mountain.
山を登るように。
Sometimes it's an easy path.
ある時には容易な道かもしれませんが、
Some verses are easy to understand.
つまり聖書のある箇所はですね、理解、容易に理解することができるわけですけれども、
Other times it's difficult and steep.
ある時には、困難な、険しい道を通らねばならないかもしれません。
With difficult passages of scripture.
聖書の困難な箇所に出くわすでしょう。
Sometimes you have to sweat and struggle and try to understand the meaning of God's word.
神の言葉の意味を理解するためにですね、懸命に調べて努力してですね、そういう作業をしなくてはいけないかもしれません。
But whatever you do, climb the mountain.
どこであろう、それが何であろうと、難しかろうが優しかろうがですね、山を登らなくてはいけないんです。
Dig into the soil with your feet.
自分の足でですね、その土を踏んで歩かなくてはいけないわけです。
Hang onto the rocks with your hands.
自分の手で、山の岩にですね、しがみつかなくてはいけません。
And as you climb the mountain,
そして山を登っていくときに、
there will be times when you see things you have never seen before.
その時にですね、時折今まで見たこともなかったような光景に出くわすことでしょう。
And that is exhilarating.
それは本当にワクワクするような経験となります。
If you want God to talk to you, you have to follow God's instructions.And come up to the Mount of God.
神様と話したいと思うならば、山を登って神様とですね、親しい関係に至らなくてはいけません。
This is a special experience of the last generation.
これは特に最後の世代にとってですね、 教訓となります。
You have to live by the Ten Commandments.
実戒に沿った生き方をしなくてはいけません。
So you have to go and get them from the Mount of God.
そのためには神の山に登って実戒をいただかなくてはいけないわけです。
You have to spiritually climb Mount Sinai.
霊的な意味においてシナイ山を登らなくてはいけないわけです。
God told Moses to be there.
神様はモーセに山に登ってそこにいなさいと言われました。
And that's what they did.
その通りにしました。
They went to the top of the mountain just to be there.
山の頂に登ってそこに留まっていたわけですね。
I want you to think about what they did while they were there.
そして彼らが山の頂にいたときに何をしていたかについて考えていただきたいんですが、
Only while they were there could they get what God had for them.
彼らがそこにいたとき、そこだけでですね、彼らは神様が与えようとしておられるものを受け取ることができました。
They could not be there while they were still in the camp of Israel.
イスラエルの宿営にいながらですね、キャンプにいながら、その場所に同時にいることはできなかったわけです。
There were too many distractions and too many problems to solve.
いろんな問題がですね、毎日起こっていたので、邪魔が入るわけです。
If you want to be there, my friends, you have to get away.From the camp of Israel too.
皆さんもそこにいたいと望まれるならば、皆さんもまた霊的にですね、イスラエルのキャンプから出なくてはいけません。
You have to get out of your regular life.
日常の生活から少し離れなくてはいけないんです。
And put away worldly things and carnal desires.
世的な仕事やさまざまなこと、そして、皆さんのですね、肉の欲望を捨てなくてはいけません。
You may have to change the way you dress, the way you eat.
この服装の仕方、それから食べ方、変えなくてはいけません。
The things you do with your time,
そして皆さんの時間の使い方、変えなくてはいけません。
The higher you climb, the more clearly you can understand God's word.
高く登れば登るほどですね、より鮮明に神様の言葉を理解できるようになります。
Most people don't want to live a simple spiritual life.
ほとんどの人はですね、単純な霊的な生活をしたいと望んではいません。
They want all the trappings and possessions that you can have in Egypt.
多くの人はですね、エジプトのいろんな魅力的なですね、ものに関わったり、そういうものを、余的なものを所有したいと考えるわけです。
They don't want to leave behind the things that will blunt their spiritual senses so they can understand God's voice clearly.
神の声を鮮明に理解できるためのですね、この霊的な洞察をですね、鈍くするようなものを彼らは好んで欲しがるわけです。
They're like the children of Israel at the base of the mountain, confused and rebellious.
ちょうどこのイスラエルの子らのようにですね、いつも反逆的で、そして混乱状態にありました。
But if you want God to talk to you,
しかし皆さんが神様とお話がしたいと望まれるならば、
You have to go where most other people will not go spiritually.
他のほとんどの人がですね、霊的に行こうとしない場所まで行かなくてはいけません。
You have to be where God is.
神様がおられる場所まで行かなくてはいけないんです。
Make sure you have time each day to climb the mountain of God.
毎日、日ごとにですね、この神様の山を登るという作業をしていただきたいんです。
Make sure you are exhilarated by God's word before you start your day, if possible.
可能な限り、この一日の活動を始める前にですね、神の言葉を読み、そしてそれによってですね、ワクワクするような経験をしてください。
You have to climb the mountain and be there.
そして、神の山を登って、その場所にいなくてはいけないんです。
I want you to notice.Another verse in chapter
24. 出エジプト記24章に戻りますが、
verse 16, please.
16節を読んでいただけますでしょうか。
主の栄光がシナイ山の上にとどまり、雲は6日の間山を覆っていたが、7日目に主は雲の中からモーセを呼ばれた。
I want you to notice what The Bible says here.
ここに書かれていること、 よく見ていただきたいんですが、
It says, Moses abode on the mount.
モーセが山にとどまったとありますね、シナイ山の上に。
And the cloud covered it for six days.
そしてその間、雲が6日間山を覆っていました。
And on the seventh day, God called Moses.
7日目に主が雲の中からモーセを呼ばれました。
Have you ever thought about this verse?
この聖句について考えたことありますか、今まで。
What were Moses and Joshua doing on the mountain for six days?
この山の上でモーセとヨシュアは6日間も何をしていたんでしょう。
God didn't say a word to Moses.
その間、神様はモーセにお語りに何もお語りにならなかったんです。
They were just there for six days and nothing happened.
彼らは6日間そこにいたんですけれども、その間は何も起こりませんでした。
At least not anything that could be seen on the surface.
少なくとも何かですね、目に見える出来事は起こらなかったんです。
So what were they doing?
では彼らは何をしていたんでしょう。
Were they idly sitting around doing nothing?
ただ何もしないで怠惰にですね、過ごしていたんでしょうか。だらだらと。
Did they find some sort of sport to play?
あるいは何か二人でですね、スポーツやゲームをして楽しんでいたんでしょうか。
Do you think they got out their little Nintendo games and began to play Nintendo?
Nintendo のゲームなんか、なんていうんですかあれ、なんとかゲームですね、していたんでしょうか。
Did they bring out the television and watch the television?
テレビを運んでいってですね、そこでテレビを見ていたんでしょうか。
What do you think they did for six whole days?
6日間ずっと彼らは何をしていたんでしょう。
You see, Moses and Joshua were certainly praying and meditating upon God and His law that had just been given by God's voice from Mount Sinai.
彼らはこのその間ですね、ずっと共に祈って、また個人的に祈り、その神様が、シナイ山で与えられると言われた律法を受けるですね、用意をしていたわけです。
Perhaps they were fasting and praying.
おそらく彼らは、断食して祈っていたことでしょう。
No doubt Moses and Joshua talked together about the goodness of God and how he delivered Israel so miraculously.
そして共に語り合って、神様がですね、奇跡的にイスラエルをエジプトから、導き出されたその過去を振り返り、一つ一つの経験をですね、顧みていたことでしょう。
Moses was using the time to prepare his mind for what God was going to tell him.
神様がしてあげようと言われたそのことにですね、いわゆる実戒をいただくという経験に預かる備えを彼はしっかりとしていたわけです。
His heart needed to be right with God.
神との神の御前にですね、彼の心は正しい状態になっていなければなりませんでした。
No doubt he pled with God for purity of heart.
そして疑いなく彼は、神様にですね、心を清めていただくように祈り求めていたことでしょう。
And nobility of soul.
そして気高い魂を神様にいただくよう、いただけるよう求めていたことでしょう。
Perhaps he cried out to God to give him the Holy Spirit.
そして神様にですね、叫び祈ってもっと聖霊をくださいと言ったことでしょう。
Joshua was paying attention.
そういうモーセを見てですね、注意深くまあ見ていたわけです。観察していました。
He knew that if he was ever going to talk to God face to face, he'd better do what Moses did.
自分も今に神様とですね、顔と顔と合わせて語り合うようになるならば、モーセのようにしなくてはならないだろうと考えたわけです。
It was six days before God said anything at all to Moses.
神様が山の上でモーセに語る前に、6日間という時間が経過したわけですね。
God wanted Moses' heart to be ready to hear and deeply understand what he was going to show him.
神様がお示しになろうとしていたことを、そして神様の言葉を聞き、それを、深い理解に達するようにですね、 その経験にモーセはしっかりと備えをしていたわけです。
God was going to show him the holy temple in heaven.
神様はモーセに天の聖なる宮をですね、お示しになろうとしておられました。
Hebrews tells us that Moses saw a vision of the temple in heaven up on the mount.
ヘブル人の手紙によると、山の上でモーセはですね、天の宮の幻を見せられたことが書かれています。
God was going to also show him the holy plan of salvation.
また神様はモーセにですね、神聖なこの贖いの計画をお話ししようとしておられました。
But when Moses and Joshua arrived near the top of the mount, they weren't ready to hear what God had to say to them.
しかし、モーセとヨシュアが山の上にたどり着いた時にはまだ彼らの心は神と神に会う用意ができていなかったんです。
Their minds were not yet adjusted to the quiet.
彼らの思いはですね、まだこの山の静けさに馴染んでいませんでした。
They were not settled down in their thinking.
彼らの考えはですね、まだまとまっていませんでした。
They were probably still worried about what was going to happen to the camp of Israel.
まだ後ろに残したですね、イスラエルの宿営、キャンプのことが気になっていたかもしれません。
What God was going to give Moses was so awesome, so powerful, that he knew that Moses' heart had to be utterly surrendered so that God's voice could be properly understood.
神様がモーセにしようとしていたこの経験はですね、あまりにも、厳かなものであったので、モーセの、心がですね、その経験にしっかりと備えられていなければならないこと、神様はご存知だったわけです。
Moses' heart needed six days.
モーセの心の用意ができるのに6日間を要したわけですね。
To settle his mind.
彼の心の備えができるまでに。
And to fully open his heart to appreciate the holiness of what God was going to share with him.
神様が、彼に語ろうとしていたことの素晴らしさをですね、理解するために、6日間の心の備えが必要だったわけです。
You see, God's truth is so holy.
神様の真理というのはあまりにも神聖なものであります。
You just have to prepare your heart to receive it.
それを受けるには心の備えがどうしても必要です。
You have to be still and be reverent.
静まって、心静まってですね、敬虔な思いに浸っていなければいけません。
And just listen to God's voice.
そして神の声を聞く用意ができていなくてはならないのです。
Most people just rush into their worship time, read a few verses, and then rush out into their busy life.
ほとんどの人はですね、慌てて、はい、礼拝しようつって礼拝してですね、でそれが終わったらまた忙しく、日常の生活に戻っていくわけです。
That will never do it.
そんなことではですね、心の備えはできようもないわけです。
You have to be there.And be still.
その場所にいて心を静めて
and listen.
聞く用意ができていなくてはなりません。
You have to be still and open your heart to God.
心を静めて神の声を聞くためにですね、心を開いていなくてはいけません。
You have to wait.
待たなくてはいけません。
Remember what the Psalm says?
詩編にこのような言葉がありますね。
Be still and know that I am God.
静まって私こそ神であることを知れと。
And you may have to wait more time than you expect to wait.
自分が期待している以上にですね、もっと待たなくてはならなくなるかもしれませんが。
Moses had to wait six days, and he was a prophet and the leader of Israel that God spoke to face to face. What about us?
神様が顔と顔と合わせてお語りになった人物、モーセ、預言者モーセですら6日間も待たなくてはならなかったんですね。私たちはどうでしょう。
In our lives, there are many voices clamoring for attention.
Pardon me?
Competing for attention. Many voices in our lives compete for attention.
Okay. 私たちの人生ですね、いろんな余計な声がですね、聞こえてきて、私たちの注意を背けようとします。そらせようとします。
How do you know God's voice?
その中で私たちどうやって神の声を知ることができるでしょう。
You have to learn to listen for it.
神の声に耳を傾ける、神の声を聞く用意ができるように学ばなくてはいけないんです。
Train yourself to hear it.
自分自身を訓練してそれを聞けるようにならなくてはいけません。
And you have to be still so that you can learn to become used to it.
心を静めて、その声を聞くですねということに慣れていなくてはいけません。
You'll never be able to be still unless you're there on the mount with God.
神と共に神の山に登らない限り心を静めることはできません。
Then when the chaos starts, the confusion and chaos, when that starts,
このさまざまな混乱状態がですね起こったとき、
you will know His voice and can pick it out of the multitude.
そういうときにも、しっかりとそういう経験をしているならば、混乱が起こったときにもですね、神様の声をしっかりと聞き取って人々に教えることができるようになります。
On the seventh day, perhaps it was the Sabbath, God called Moses into the cloud.
7日目に、おそらくこれ安息日だったと思うんですけれども、神様はですね、モーセを雲の中に呼び寄せます。
And then Moses stayed there 40 days and 40 nights.
そしてそこにですね、モーセはさらに雲の中にですね、40日40夜とどまることになりました。
Joshua must have thought, wondered if Moses was going to survive.
ヨシュアはですね、モーセは生きて帰ってくるのだろうかと考えたかもしれません。
What do you think Joshua did for 40 days and 40 nights?
その40日40夜、ヨシュアは何をしていたんでしょう?
He carried right on meditating about God and his will and his providence.
神様について瞑想し、神様の御心を求め、そして神様のですね、摂理について思い巡らしていたことでしょう。
Certainly he meditated on God's law.
間違いなく彼はですね、神様の律法について瞑想していたことでしょう。
And for last generation children of God, that is our primary study.
そして最終世代の神の民はですね、それがその彼らの研究の中心テーマとならなくてはなりません。
When the 40 days were over, Moses came back with those Ten Commandments.
40日経ってモーセは十戒の石の板をですね、手に持って戻ってきました。
But there was a light around his face that Joshua could hardly look upon.
彼の顔はですね、光り輝いていたので、モーセはその顔をですね、直接見ることができませんでした。
The two men went down the mountain. They had a lot to talk about.
二人の人物がですね、山を降りながらいろんなことを話し合ったと思います。
And then they realized that Israel was in rebellion to God.
そして間もなくしてイスラエル山の下にいたイスラエル人たちがですね、神様に反逆していたことを知りました。彼らは金の格子の偶像を作っていたんです。
Joshua watched as Moses dealt with the apostasy.
モーセがどのようにこの廃墟にですね、立ち向かうか、ヨシュアは見ていました。
What really broke his heart was when Moses broke those Ten Commandments.
モーセが怒りのあまりですね、この十戒の板を叩き壊したときにですね、投げて壊したときに、ヨシュアはがっかりしました。悲しんだわけですね。これは、イスラエルが神の民であるというですね、象徴だったからです。ここで、出エジプト記33章を開いていただきたいんですけれども、
You know, besides the Ten Commandments, God had given Moses instructions for the tabernacle and all the services of the tabernacle.
シナイ山でですね、十戒以外に神様は聖所を作るにあたっての様々なですね、指導をモーセに与えておられました。
And when Moses came back to the camp,
そしてこのイスラエルのキャンプにモーセが戻ったときに、
Before he made the tent, the tabernacle, and set it up in the middle of the camp,
このキャンプの中心にですね、聖所の天幕をですね、建てる前に、
he organized a temporary tabernacle outside the camp.
はじめにですね、キャンプの外の方に、なんて言いますか、一時的な天幕を建てました。
And Moses would go there and meet with God until they had the tabernacle in the middle of the camp.
そしてこのキャンプの中心部にテントがですね、天幕が立てられて完成するまで、モーセはその外の場所に行って神様と交わっていたんです。
Please read verse 7.
33章の7節読んでいただけますか。
モーセは幕屋を取って、これを宿営の外に、宿営を離れて張り、これを見解の幕屋と名付けた。すべて主に伺い、会見の幕屋と名付けた。すべて主に伺いごとのあるものは出て、宿営の外にある会見の幕屋に行った。
And so this was where Moses would meet with God.
この会見の幕屋で、モーセは神様と会ったわけです。
One day Moses went out there.
ある日、モーセはその会見の幕屋に行きましたけれども、
Joshua went with him.
ヨシュアもモーセについていきました。
Notice verse 11.
11節ご覧ください。読んでもらえますか？
人がその友と語るように、主はモーセと顔を合わせて語られた。こうしてモーセは宿営に帰ったが、その従者なる若者、ヌンの子、ヨシュアは幕屋を離れなかった。
Now, don't just skip over this verse.
ここさらりと読んでですね、飛ばさないでください。
This verse tells us something wonderful about Joshua.
ここにですね、ヨシュアがどれほど素晴らしい人物だったかが記されているんです。
Moses goes in the tabernacle with Joshua.
ヨシュアと共にモーセはこの会見の幕屋に行きました。
God talks to Moses face to face.
そして顔と顔と合わせて、神様がモーセとお語りになりました。
Moses goes back to do his business in the camp.
モーセは宿営に戻ってですね、その仕事に戻るわけです。
But what does Joshua do?
ところが、ヨシュアは何をしましたか？
Joshua stays right there in the camp.
その幕屋を離れなかったとあります。
He is so impressed by what has just happened between God and Moses that he wants more of it.
神様とモーセの間でですね、起こった出来事を見て、大きな感銘を受けて、彼は自分もその経験に預かりたいと望んだわけです。
This young man stays right in the tabernacle with God.
この若者はですね、神と共にその会見の幕屋に一人とどまりました。
And Moses was impressed by this also.
そのヨシュアの態度にモーセも感銘を受けました。神様もモーセもこのヨシュアの態度にですね、感銘を受けました。
モーセは、そう impressed that he recorded it here for us to read.
モーセは感銘を受けたゆえに、ここにですね、ヨシュアの行動を記録しているわけです。私たちが読めるように。
This is the kind of man that Joshua was.
ヨシュアというのは、こういう人物だったわけです。
Joshua is a type of our times.
ヨシュアは私たちのですね、時代の、お手本、型でありました。
God wants us to have the same kind of yearning desire to talk to God and be with God and understand Him.
ちょうどヨシュアのように私たちも神様と共にいたい、神様と語りたい、神様の御心を理解したいという強い願望をですね、持つように望んでおられるんです。
You see, Joshua was going to lead Israel into, across the Jordan into the promised land.
神様の計画では、ヨシュアはやがて、イスラエルの人々をですね、率いて、そしてヨルダン川を渡り、約束の地に入ることになっていました。
Joshua is a type of the people of God in the last days who will cross into heavenly Canaan.
やがて、天のカナンに入っていくですね、最終世代、神の民のヨシュアはですね、型になるわけです。
We must have the same spirit as Joshua.
ヨシュアと同じ精神状態を持たなくてはいけません。
You may remember that Joshua was one of the 12 spies that went to spy out the land of Canaan.
ある時ヨシュアはですね、12人の石膏の一人として、カナンの地に入ってきて、行って、そこをスパイとして、調査しましたよね。
When they came back, Israel rebelled against God.
その石膏たちが帰ってきたときに、イスラエルの民は神に反逆をしました。
But Joshua and Caleb stood true to God anyway.
しかしその時にもヨシュアとカレブは神様に、対して真摯な態度を取り続けました。
There was something about this man Joshua that was very special.
しかしこのヨシュアについては特にですね、特別な特徴がありました。
He was a man of faith.
彼は信仰の人でした。
He had confidence in God.
彼は神様に対して、確信を持っていました。
Even when things were difficult.
どんな困難な時にも確信がありました。
He trusted God and His word.
そして神様を、そして神様の御言葉を信頼し続けました。
Joshua wholly followed the Lord. Completely.
ヨシアは完全にですね、神様に従った人物でした。
Then, at the end of Moses' life,
モーセの生涯が終わろうとしていたとき、
we read again about Joshua in chapter 34 of Deuteronomy.
ヨシアについての記述が、申命記の33章に出てきます。
Moses is called up to Mount Nebo to die.
ネボ山というところにモーセ呼ばれてですね、そこで、生涯を閉じることになっていました。
But I want you to notice what it says about Joshua.
その時に聖書にですね、ヨシアについて何と書いてあるか見ていただきたいんです。
Please read verse 9.
Deuteronomy
33. 34, verse 9. 34.、
Mm-hmm. ごめんなさい。申命記34章の9節です。お読みいただけますか。
ヌンの子ヨシュアは知恵の霊に満ちた人であった。モーセが彼の上に手を置いたからである。イスラエルの人々は彼に聞き従い、主がモーセに命じられた通りに行った。
Moses had ordained Joshua to take over when Moses was gone.
モーセはヨシュアに安守令を行い、そしてモーセがいなくなった後もですね、そのモーセの後をヨシュアが継ぐようにされたわけです。
But it says that Joshua, the son of Nun, was full of the spirit of wisdom.
ここにですね、ヌンの子ヨシュアは知恵の霊に満ちた人であったとあります。
How do you think he got that spirit of wisdom?
この知恵の霊というのはヨシュアはどのようにして得たのでしょうか。
You see, Joshua had been learning about a secret life with God.
ヨシュアはですね、神とのこの秘密の時間を持つという、そういう生き方を彼は得得していたんです。
Joshua had learned the secret of Moses' power.
ヨシュアはついにモーセのですね、力の秘訣を我が物としたんです。
He still longed to talk to God face to face.
そしてなおも神と顔と顔と合わせて語りたいという願いを持っていました。
And now Moses was leaving him alone with Israel.
そしてこの時ですね、モーセはヨシュアをイスラエルの民と共に残していこうとしていました。
Now Joshua would have to carry the burden of leadership all on himself.
そして今やヨシュアが一人でこの指導者と、イスラエルの指導者としての重荷を負わなくてはなりませんでした。
Except he would leave the burden with God.
ただし神様が共におられました。
He was full of the spirit of wisdom, the Bible says.
知恵の霊に満ちていたと聖書は記しています。
He had lingered with God.
彼は神様と常にとどまっていました。
He had meditated on God's word.
神の言葉をしばしば瞑想していました。
He was continually seeking to know God's will.
彼は絶えず神の御心を知ろうと、求めていました。
And he was defending God's truth whenever he could or needed to.
そして、必要な時にはいつでも神様の真理を擁護するものとなっていました。
Do you think God would talk to Joshua face to face?
そのようなヨシュアとですね、神様は顔と顔と合わせられる。思いますか?
Take a look at chapter 1 of Joshua.
ヨシュア記の一章をご覧ください。
Please read verse 1, 2, and read 1 through 4.
ヨシュア記一章の一節から四節までを読んでいただけますか。
主のしもべモーセが死んだ後、主はモーセの従者ヌンの子ヨシュアに言われた。私のしもべモーセは死んだ。それゆえ今あなたとこのすべての民とは共に立ってこのヨルダンを渡り、私がイスラエルの人々に与える地に行きなさい。あなた方足の裏で踏むところは皆私がモーセに約束したようにあなた方に与えるであろう。あなた方の領域はアラノからレバノンに及び、また大川ユフラテからヘテ人の全地に渡り、火のいる方の大海に達するであろう。
Joshua got the answer to his prayer.
ヨシュアの祈りがですね、ここで叶えられます。
God talked to Joshua face to face, just like he talked with Moses.
ちょうどモーセとなさったように、神様はヨシュアと顔と顔と合わせてお語りになりました。
And he gave him many promises.
そしてヨシュアにですね、たくさんの約束をお与えになりました。
I love to read verse 5.
私はここの5節が大好きです。読んでいただけますか。
あなたが生きながらえる日の間、あなたに当たることのできるものは一人もないでしょう。私はモーセと共にいたようにあなたと共におるであろう。私はあなたを見放すことも見捨てることもしない。
I will not fail thee nor forsake thee.
私はあなたを見放すことも見捨てることもしない。
Do you think that's a promise to the last generation?
これは最終世代の人たちにとっての約束ともなりませんか?
Is that a promise to you and me?
これは私たちにとっての約束でしょうか?
Of course it is.
もちろんそうです。
Notice verse
6. 6節もご覧ください。
また、強くまた大きくあれ、あなたの子の民に私が彼らに与えると、この先祖たちに誓った地を得させなければならない。
And notice verse
7. 7節もお願いします。
ただ強くまた大きくあって、私のしもべモーセがあなたに命じた律法をことごとく守って行い、これを離れて右にも左にも曲がってはならない。それはすべてあなたが行くところで勝利を得るためである。
What is the secret of success for those who go into Canaan?
カナンに入っていく人たちの成功の秘訣は何でした?
It's following God's law.
神の律法に従うことだったんです。
If you want to go into the heavenly Canaan, you have to follow God's law, just like Joshua did.
ちょうどヨシュアがやったように、私たち天のカナンに入ろうとするならば、神の律法に完全に従わなくてはならない、なりません。
And that requires strength and courage.
そのためには力とですね、勇気が必要とされます。
Read verse 8. 8
節もご覧ください。
The success, or rather, the conditions of prosperity are here in verse 8.
この8節にですね、繁栄するための条件が記されています。
この律法の書をあなたの口から離すことなく、昼も夜もそれを思い、そのうちに記されていることをことごとく守って行わなければならない。そうすればあなたの道は栄え、あなたは勝利を得るであろう。
God promises you and me good success.
神様は私たちにですね、素晴らしい成功を約束しておられます。
If we follow his instructions.
神の教えに私たちが従うならば、
If we yearn after God,
神との交わりを心から切に求め、
and desire him with all of our hearts,
心からそのことを望み、
he will give us good success.
そうするならば、そして従うならば、素晴らしい成功をお与えになることでしょう。
Because when we have that attitude, we follow his instructions.
そのような態度でいるときにですね、私たちは神の指導に従うことになるからです。
Read verse
9. 9節も読んでいただけますか。
私はあなたに命じたではないか。 強くまた大きくあれ。あなたがどこへ行くにもあなたの神主が共におられるゆえ、恐れてはならない、おののいてはならない。
you want to talk to God face to face?
神と顔と顔と合わせて話したいですか？
you can, you know.
それは可能なんですよ。
if not here on this earth, you can talk to him face to face in the new earth.
この地上で叶わなかったとしても、新しい新天地新地においてそれが実現されることでしょう。
でも私は
しかし、神の民のある人たちはですね、この地上で悩みの時にですね、イエス様とあるいは天使たちと語り合うことのできる人たちが出てくることでしょう。
You can have that experience.
皆さんもその経験に預かることができるんです。
But you have to yearn for God with all your heart.
全身全霊ですね、その経験を願い求めなくてはなりません。
May God bless you, my brothers and sisters.
兄弟姉妹方、神様が皆さんを祝福なさいますように。
Mature your faith.
皆さんの信仰がですね、成長し成熟しいたしますように。
May He give you of His good spirit.
神様の霊が皆さんに与えられますように。
The spirit of wisdom.
それは、知恵の霊、その知、ヨシュアに与えられた知恵の霊が皆さんにも与えられるように。
So that you will understand God's law.
そうするとき、皆さん、神の律法を理解し、
and how to live by it.
その律法に従ってどうやって生きていくか知ることができるようになります。
Every day of your life until Jesus comes in the cloud of
glory. イエス様がおいでになるまでも、栄光のうちにおいでになるまでの、一日一日それができるようになります。
Please kneel in prayer with me.
ひざまずいてお祈りしましょう。
Father in heaven, we have learned so much this week.
天のお父様、今週たくさんのことを学んでまいりました。
We are filled up with happiness and joy.
今私たちの、心は幸福感と喜びに満たされております。
But we also long to know God and Jesus Christ.
しかし私たちはますますあなたと御子イエス・キリストを知りたいと望みます。
Increase our desire.
その私たちの願望をさらに増し加えてください。
Give us passion for God, like Moses and Joshua had.
モーセとヨシュアのような、神への願望をさらに与えてください。
Use us however you wish.
あなたの御心のままに、私たちを用いてください。
But give us of your good spirit.
そしてあなたの、そのためにあなたの霊を私たちに注いでください。
Show us how to live in these last days.
この最終時代にどのように生きていくべきか、私たちに道を示してください。
In faithfulness to your law.
そしてあなたの律法に忠実に歩むことができますように。
Give us the strength and courage.
私たちに力と勇気を与えてください。
That no matter what happens in our lives,
私たちの生涯に何が起ころうと、
We will live for Jesus.
イエス様のために生きたいと望みます。
In His name I pray.
その聖なる御名を通してお祈りをおさ感謝とともにお祈りをお捧げいたします。
アーメン。アーメン。
Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah.
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980562783、電話0980562783、ファクシミリ0980562881、ファクシミリ0980562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。